教大学特任教授経済学者の金子勝さんです。
どうもこんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと暑さで頭みんなぼーっとしてますよね。
ひどい暑さですね。
ぼーっとしちゃう。ついでね、大竹まことゴールデンラジオの写真集っていうのがあって、あ、
コスプレ写真集、
ね、見てると、コスプレ写真集見てたら、
見ました。
なんと室井さん、メロジョロ、
ユイジョ、ユイジョですね。ジョロ、ジョロさんです。
色っぽいとこ
もあるんだよ。胸元ざっくり開いた
気がする。ここはすごいね、これ。
もう言っとけ、私は舐めてんじゃないよ。
あら、
ほんと舐めてないよ俺。キャンデーじゃないの。
キャンデーじゃない。ちじゃ女。ほらね。いやほら、ね。やられるでしょ。
やられるで、いやいや。キャンデーじゃ、それを拾った俺は拾うよ本当に。キャンディーじゃないよという話よ。
素人立ててくれればいいんだな。
いや本当に、ね。
まあさすがマスノ
が。まだ言うよ。はい、調子づかせると 3,4 回言うよ。
いやそんな慣れてますよ。結構ね多いんですよ。
大丈夫、本編に入ると大丈夫ですか。
ね、
大丈夫です、はい。熱こもってきますから。
今日はね、海を出すって言ってたけど、
海
だらけ。
あれだ、大変。
そういう感じ。もう一つは過ぎた。なんだっけ、あの人、
ミオさん、
ミオ
水脈とか
水脈、
ミオ読みますね。
LGBT 子供産まない、生産性ない、それからなんだっけ、谷川トムだっけ、
谷川トムさん、
あれ LGBT 趣味だとか、
ね、そうですそうです。
でそれ二階幹事長はさ、そんな大した、
ね、
発言じゃない、
はいはい、騒ぐことはないと、
あとはさ、あれだ、ネットとかでも全文読んでから言えよって、全文読んだら
もっとひどい。
あらららららら。
こういうのなんで危険かっていうと、少数派を、すごく否定しちゃうじゃないですか、はい、優勢思想に近いよね、はい、誰かいろんな多様性って言いながら、ある種の弱点とか、ある種のレッテルを貼って差別をしていくっていうのは、こう社会を悪くするっていうか、民主主義に反するから、
それはすごいやっちゃいけないことだし、それにすぐに反応できなかった与党議員っておかしいよ、やっぱり。
おかしい。
やだって、ある種国にとって役に立たない人間はいらないっていう議論につながりかねないことですよね。
二階さんその前にもそういうこと言ってんですよ。子供をなんか産まないと幸せみたいな、勝手なやつは許さんみたいなこと。
でも二階さん息子さんのことちょろっと出てきてやばいんじゃないの、
やばい、
そ
んなこと言ったらさ、安倍さんだってお子さんいないから生存性ないってことになって
るから、ダメダメ、それを言っちゃうと私たち同じ土俵に立つことになるから。
いやもちろんだけど、
でもさ、それはし
だけど、そういうなんていうか差別的な、
でもそう、
そういう
一番標的にされるのだったら高齢者じゃないの。
いや、そうそうそう、
そうだよ、
障害者とかね、相模原事件も風化しちゃってるし、
はいはい、
で僕は思うんだけど、その後のね、財務省人事はひどかった。
ひどい。
森友家計問題で、あれ新潟知事選で勝つ前、要するに与党が勝つ前は星野主税局長って、財務省って主計局長っていうのがトップなんですよ、
局長の。主計局長ね、はい、
でこう予算の査定をするところ、
国全体の予算とか財務を見るところですね。そうそう、で
これが次の事務次官トップになるっていうのが大体のお決まりのコースだったんだけど、これまでいろんな不祥事があるたびに主税局っていう税金を扱う方に、ちょっと一つ合流のところに回る星野さんっていう主税局長に回るはずだったのが、新潟知事選で与党が勝った途端に、岡本だっけ、岡本主税局長が事務次官
になっちゃう。森友とかに関係してる一味だったんでしょ。
そうで、いや、文書改ざん問題の時の文書管理の責任者です
よ。だからダメじゃん。
ダメだよね、処分受けて厳重注意だから、要するに公務員法の違反に当たらな い,
い、法的には問題がないっていう判断、ね、
そういう判断をしたんだけど、ちょっと露骨すぎない、もうやり方して、つまり俺たちは悪いことしてないんだと、でこう悪い、ちょっとの隙見せるともっと悪いやつをこう押し込んで、なんかもう疲れるっていうか、慣れさせるっていうか、その既成事実化っていうのを押し付けるっていうやり方、海を出すんじゃない、もっと腐っていくっていうか、そういうのがね、見え見えの人事。
ちょっと一個戻させていただくと、杉田水脈さんに関しては自民党は指導はしましたけれども、あの発言文書自体は杉田水脈さん撤回も謝罪も今のところはしてない
ですね。してないんです。
今後検査に努めますとは言っているものの、
そう
謝罪撤回は今ない、
反省してないんで。
ようやく進次郎さんがちょっと批判して
ね、でもこういうのがさ、当たり前になって LGBT の次は障害者になっちゃうかもしれないし、もう一つ間違えば高齢者になっていくかもしれない、どんどん拡大していっちゃうでしょ、こういうの。 でだで そういう社会って危ないでしょ。
いやでもやっちゃ政治家が最もやっちゃいけないことでしょ。じゃ
あ差別とか人権無視とかいうのは最大の禁句なんですよ。例えば芸能人これやったら多分もうアウトだよね。
もうアウトでしょうね、うん、当然、う
ん、なんで政治家だけ許されるんだって話になっちゃう、ね、
そんなこと言ったら全部政治家だけ許されてんじゃん。あの文科省のことだってさ、あの接待されて捕まったじゃん。なんであれ加計さんと安倍さんはのに当てはまんないの。ゴルフ接待とか。
その通りだよね。
そうでし
ょ。だって接待を受けちゃって、うん、あの 大臣もそうだけど、あの義務規定っていうか服務規定みたいなのがあるわけですよね、うん、それから今の戸谷和夫っていうのは前川さん追い出した後の事務次官なんで、科学技術庁系、科技庁系なんですよ。
今回あの逮捕されたのはみんな科学技術庁系の出身の官僚さんですよね。
局長とそれから川端国際統括課、うん、で戸谷さんが実はこれ仕切ってたんじゃないかって言うんだよ、
事務次官自ら。
そう、飲食接待の。
で、東京地検が調査に入ってますけどね、捜査に。
いや、僕の友達の公務員も何人かいるけど、やっぱり利害関係者と飯食うときはあの非常に気を使ってましたよね、うん、もう悪くても折半、うん、っていう、なんか相手が奢ってもらわないっていうことが基本だったんだけど、うん、事務次官が筆頭でやってる、文科省の腐ってるって、これやっぱりあれでしょう、あの内閣人事局仕切ってる安倍内閣の官邸がやっぱこういう人たち、あ、杉田さん、うん、杉田副官房長官が、
まあ、あの戸谷和夫さんがどういう処分が受けるか今後分かりませんけども、文部科学省のトップ、それから財務省のトップをセクハラで辞めてる、うん、それを管理監督するのがやっぱり政権官邸なわけで、うん、その監督責任というか任命責任っていうのは当然問われてきますよね。
任命責任だけど、より悪いやつを、うん、真ん中に据えるんですよ。前貸しを処分出して、うん、戸谷を据えた、ね、その本人が飲食の接待の中心にいるところも目も当たらない構図でしょ。
文科省ってやってること聞くとさ、びっくりするぐらい悪いけど、でもなんとなくだけど、ほらなって前貸みたいの出してみって、うん、やってやるからなっていう風に見えてきちゃうよ。
本当ね、
こんな狙い撃ちされてると
。でそれでね、あの意外なことに文科省って利権の巣窟になりやすいんですよ、うん、今ね公共事業が減ってるように見えるんだけど、うんうん、学校中越沖地震以降、うんうん、学校耐震化とか、うん、学校の統廃合があるじゃん、はいはいはい、そのために学校建設っていうのは、うん、すごい、ね、あの建設費が多すぎて、うん、あの今この猛暑なのにクーラー入れられないとかさ、そういうのがあるぐらい、あっちこっち学校建設が、うんうん、利益誘導、土建屋さんの利益誘導政治に使われやすい、それから非常に微妙なのは、今年は歴史教科書の指導要領の改定に当たってるんですよ、うん、そうすると日露戦争はアジアを平和にしたみたいなさ、わけのわかんないような記述が出かねないんだよ、うん、あ、そういう今の状況を考えた時に、この官僚の人事配置がこれでもかっていう海を生んでいくっていう。
文科省に関して言うと、大学院に対する補助金も、うん、あの一般的に出す、うん、公平に出す補助金と競争的な補助金って言って、うん、競争させて効果があったところにはお金出すっていう風な割合が増えてると、うん、それを裁量するのは文部科学省の役人だから、うん、大学がすり寄るし、うん、すり寄ったら天下りするしっていう構図が、う
ん、この事件の時は東京医大のあれじゃない、はい、
お変な
女性女子の点数全部一律下げて、
うん、ひどい話ですよね。
それでその挙句にこの局長の息子をまた水橋で入れるっていう、うん、もうそれであのなんか大学のあの事業支援事業の対象
となる、はいはい、補助金が出てくるっていうことですよね。
もうどうしようもないでしょこんなの、でこの上に空白の66時間の問題をほとんど追及しないうちに、うん、あ今あの西日本は猛暑もあるけど、うん、被災の跡がどうなってて復旧もままならないようなとこたくさんあるんですよ、うん、そういう現場を、まあ、熊本の時も出てきてたし、うん、あるいはあの東日本大震災でも出てたじゃん、うん、ところがそういう生の現実なくなってるし、ダムの放流はめちゃくちゃ、うん、あの時カジノで一生懸命になった国交大臣がいて、その時放流を間違えて、うん、それで大水害を起こしてるわけでしょ、うんうん、そういういちいちそういうことを曖昧にしていく。
エアコンだってまだついてないとこあるんだよ。
いやそうそうそう、
ね、
でね今日ちょっと時間もないんだけど、はい、こういう政策もねだんだん僕は限界に来てるなって思うのは、 このところの日銀 の、うん、あの金融緩和の
収束してますよね。
迷走してる。であのね、株を買った時にあの外資系のファンドが空売りで儲けてるんですよ。あの要するに株を借りてきてそれで売っちゃうんですよ、うん、下がっちゃうじゃないですかみんな。そうすると日銀が必ず買ってくれるから
買い支えをするということですね。
ちょっと上がるじゃないですか、うん、でその時に下がった時に買って、うん、で上がってきたら戻せば、うん、その差額が儲かるでしょう、うん、で実は国債でも同じことが起きてるんだ、
うん、あそうなんですか。
そう1兆円なんと日銀から貸し株なんですよ、うん、要するにもう日銀が国債の玉がなくなってから日銀が国債を貸してるんだよ。株を貸すのと同じように
空売りってことですか。
空売りにそれを利用して実は投機筋が空売りで儲けてるんだよ。で前も一回言ったけど未達の状態つまり応札ゼロであの国債の入札がゼロ
買い手がつかない
ってつかないってあったでしょ。で今金利がどんどんどんどん上昇してきてるじゃない、うん、であの日銀が一部長期金利も上げるような修正するようなふりをしたじゃない。それで指値オペって言って、ね、値段を決めて無制限に買いますというのをやったんだけど、それでコントロールしようとしたんだけど指値オペやってもまた応札ゼロ、うん、で金利が乱高下国債の、うん、っていうのはもう要するに限界に来てるんだよ。
日本の評価であったりもするわけでしょ。
日本の評価っていうかもう金利が内外金利差が大きすぎて、うん、で日銀が無理くり超低金利でやってるのはどう見ても無理になってると、うん、その足元を見て空売りファンドが入ってきちゃったり、うん、その今言ったようなあのなんていうの指値オペさえも、うん、あのできなくなっちゃったりっていう、
まあ、日銀の今までやってきた政策がちょっと間違ってんじゃないかなっていうのがだんだん顕在化してきましたけど、うん、謝る気配は全くないですね。今日本中謝らなくていい世の中になってるような気がして、
ね、アベノミックスって言わなくなったね。
そうそう、ね、だからね俺最後ねこれ
時間早くして
もう終わる政治的なね政治的なねこれ決着で問題にしちゃうんじゃないかと。例えば株だったら買い取り期間国債もなんか凍結期間作ってそこ封じ込めてまた同じこと続けようとするん
じゃないか。もう時間じゃ
わかりましたすいません
大変だということが伝わってきました本当に先生。
岡田さんいるからギャグ言わなく
てギャグ言わなくて大事な話今日本が大事なんですから
大事
なん
です。来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。